聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、マラキ書3章6節から9節、旧約聖書1633ページです。主である私は変わることがない。そのためヤコブの子らよ、あなた方は耐え果てることはない。あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れ、それを守らなかった。私に帰れ。そうすれば私もあなた方に帰る。万軍の主は言われる。しかしあなた方は言う。どのようにして私たちは帰ろうかと。人は神のものを盗むことができるだろうか。だがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかと。十分の一と奉納物においてだ。あなた方は甚だしく呪われている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民すべてが盗んでいる。聖書の言葉は以上であります。再びこのマラキ書の学びに戻っていきたいと思いますが、これまでも何度も確認してきましたが、マラキ書の時代ですね、背景としましては、本当に旧約聖書の最後の時代ですね。イスラエルの人々はバビロン捕囚の後ですね、エズラ・ネヘミヤの時代に再びこの約束の地パレスチナに戻ってきまして、神殿や城壁を再建していく、そういう時代を経験しました。ただ、マラキの時代はですね、それからさらにもう少し後、100年ほど、それくらい後ではないかと考えられておりまして、神殿再建、城壁再建の興奮が冷めて、人々の心がまた再び主から離れていく、そういう時代であったと考えられます。民も傷のあるもの、ふさわしくない、神様にはふさわしくないものを、いい加減なものを捧げる。そして祭司たちもそういう人々をふさわしい礼拝へと導いたりですね、指導することができなかった。一章二章では主にですね、こう祭司の罪問題が語られてきました。で、三章からは祭司というよりもですね、この民全体の罪問題が語られております。で、今日の箇所ですね、この十分の一と奉納物を捧げていない、そしてそのことが神のものを盗んでいると言われている、捧げ物を捧げていない民が立ち返るように、そういうふうに教えられている箇所であります。ですので、この箇所は捧げ物ですね、献金について教えている箇所としてよく引用される、そういう箇所でもあります。ですので、今回はですね、この箇所をきっかけとして改めて聖書の中で教会が教えている捧げ物、献金ということをしっかりと確認したいと思います。というのもですね、皆さんもご存知のように、近年献金の問題ですね、特に宗教団体の献金ということがいろいろな形で取り沙汰されております。直接的にはもう記憶もあることでありますが、2022年の7月安倍晋三元首相の銃撃事件、そしてその背後、動機に統一教会への恨みがあったということが明らかになってまいりました。で、そこから統一教会をめぐるさまざまな問題に光が当てられてまいりまして、特に信者に多額の献金をさせ、そのために家計や家庭が崩壊してきた、そういう被害ですね、問題があります。そういったことで、その宗教団体の献金ということが問題になってきております。そういう中で、そういう今ですね、現在でありますので、改めて私たちもキリスト教の、そして特に聖書が教えている献金、捧げ物ということをもう一度確認するべきではないかと思います。で、ちなみに統一教会というのは、1954年に韓国で文鮮明によって 創設された宗教団体、2015年には名称を変更してまして、世界平和統一家庭連合というふうに名称が変わっております。でただ当初の名前はですね、世界キリスト教統一神霊教会ということで、名称の中にですね、キリスト教という言葉も入っております。でキリスト教という言葉も入っていますが、その教えの内容ですね、は伝統的なキリスト教理解、聖書理解、神学から大きく外れており、キリスト教とは呼べない異端というふうに位置づけられております。でキリスト教会は古くからこの、当初からですね、統一教会の問題取り上げて、いろいろな形でですね、教理上の問題、あるいはマインドコントロールの問題なども取り上げて、救出活動などもいろいろな教会が行ってきた、そういう関わり、歴史があります。ですから、古くから教会のこと、キリスト教会関わっていらっしゃる方は、統一教会の問題というのは新しい問題ではなくてですね、古くから、60年代、70年代、80年代からすでにあった問題であります。ただ今回ですね、とても、世間を騒がせるような、本当に元首相の銃撃ということもあって、大きく取り上げられて、献金問題ということも、いろんな形で取り上げられてまいりました。で被害者救済新法としてですね、この献金問題については、法人等による不当な、法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律というのがですね、被害者救済新法として、衆議院参議院を通過し、もうすでに公布され、2023年からですね、施行されている、そういう法律があります。で法律の意図するところとしては、統一教会のような団体が、不当な方法で強引に多額の寄付を行わせることを、防止する、で寄付の取り消しなどが、できるようにする、そういう、法律ではありますが、対応を急いだ法律なので、いろんな問題を含んでおります。で、いろんな問題があるのでそれを細かく取り上げること難しいんですけれども、あえて、一つ挙げるとするならばですね、今日の私の、説教というか話もですね、見方によっては寄付の不当な勧誘に当たると判断される可能性もあるんですね。私の意図としては、聖書の教えている、捧げ物、献金ということを、説明しようとしているわけですけれども、そして当然聖書の中にも、強制してということではなくて、聖書の中でこう捧げるということは信仰を持って神様に喜んで主体的に捧げるものとして教えられているものであります。ですから、強制とかですね、強引なっていうことは、ほど遠いものであるんですけれども、誰がどういうふうに不当と判断するかという、そういう問題もありますので、この法律の、難しいところはですね、そういう非常に微妙な問題を含んでいるものであるところであります。ただですね、やはりいろんな形で問題になっていますので、改めて、聖書が教えている献金とはどういうことなのか、今日の箇所を手がかりにして確認していきたいと思います。3章6節もう一度目を向けてみたいと思いますが、主である私は変わることがない、そのためヤコブの子らよ、あなた方は耐え果てることはない。でここはですね、本当に大前提となる、神の民と神との関係ということが確認されております。ヤコブの子ら、イスラエルの民が耐え果てることがない、これは神である主の憐れみによること、神である主が変わることのないお方であることによるものです。神様はアブラハム、イサク、ヤコブを選んでくださって、その子孫と特別に契約を結んでご自分の民として愛してくださっている。この愛、この特別な関係というのは決して変わることがないもの。ヤコブの子孫たちが この神様の掟から、主の掟を守らなかった、主から離れた、前というとですね、イスラエルの方が先に神様を裏切った。でも神様は決して見捨てることがない。それゆえにヤコブの子らが耐え果てることはないと言われています。これは旧約聖書あるいはイスラエルの歴史ということを振り返ってみてもその通りであります。ヤコブの子らイスラエルの民は、何度もですね、神様に対して反抗反逆しております。出エジプト以降ですね、エジプトを出てから何度も神様に対して不満を漏らし、主の戒め掟を破ってきた、あるいはですね、約束の土地を得て、そして神殿ができたりですね、王国ですね、ダビデ王朝王国となった後も、何度も外国に頼ったり外国の神を求める、そういう主から離れる罪を犯してきました。そしてそれゆえに主からの裁きとして外国に攻められたり支配される、バビロン捕囚さえも経験してきた。ただし主はこのヤコブの子らを完全に見捨ててしまわれることはない、耐え果てることはない、残りの民を残してくださって、神の民が悔い改めて立ち返ることを待っていてくださる、期待していてくださるということですね。これは本当に何度も繰り返されていることですね。全てを滅ぼし尽くすことはされない、そして民が悔い改めるのを待っていてくださる。でこれは旧約聖書に限らず神様と私たちとの関係をよく表しているものではないでしょうか。主なる神様は私たち罪人が滅びるのではなくて、本当に悔い改めて神様のところに、神様との関係に立ち返ることを何よりも願って期待し求めて待っていてくださる、そういうお方ではないでしょうか。私たちに対してもそう常に関わってくださるお方です。そしてこれが何よりも大前提ですね、土台であることです。7節もそうですね、あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れそれを守らなかった、私に帰れ、そうすれば私もあなた方に帰る。でこの、私に帰れというのは主に立ち返るということ、悔い改めるということ、それが求められていますが、そうすれば私もあなた方に帰る、これどういう意味かということですね。でこれは具体的には、今日は深く見ることはできませんが、10節以下ですね、10節以下にありますように、神が立ち返れば主も主なる神様も本来の恵み祝福を与えてくださる、本来の祝福をもって神のために臨んでくださって、神との関係という本来の祝福のうちに生きるようにしてくださるということですね。民が本当に主に立ち返れば神様もイスラエルに帰ってくださって、イスラエルが本来の祝福のうちに生きるようにしてくださるということです。ところがですね、このマラキ書にありますように7節の後半ですね、しかしあなた方は言う、どのようにして私たちは帰ろうか。でこのどのようにしてというのは、本当は立ち返りたいけれどもどうしていいのか私には分かりません、方法が分かりません、そういうですね、積極的なものではなくて、立ち返る必要が分からないという、むしろそういう意味ですね。どうしてこういうことを言われているのか分からない、そういう罪に非常に無自覚で鈍感な様子が表されている言葉です。8節以降もそうですね、人は神のものを盗むことができるだろうか、だがあなた方は私のものを盗んでいる、しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかと、10分の1と奉納物においてだ。でこの人は神のものを盗むことができるだろうか、 これは、まあ、そのようなことが可能かできるかということよりも、まあ、こんなことがあってよいのかという、まあ、重大さが強調されていると思います。神のものを盗むなどというとんでもないことがあってよいのか。いやでもそんなとんでもないことをあなた方は実際に私に対してしているのだというふうに言われているのです。しかも民はさらにそのような罪に対して無自覚で、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかとさえ言うわけですね。この箇所は、まあ、つまり、ね、十分の一と奉納物を十分に捧げていない民に対して、そのようなことは神のものを盗むような大変とんでもない罪であるというふうに言われている。そしてこのように言うことによって民が自分たちの罪を自覚し、それに気づき、本当に神に立ち返って悔い改めるようにと、そういうふうに意図されているものです。そもそもこの十分の一や奉納物、神様への捧げ物というのは、神様を礼拝するために神様にお捧げするものです。神様に捧げるということによって神様への礼拝や献身、信仰を示す礼拝行為、宗教的な行為であります。で、捧げ物ということは、まあ、聖書の中でいろんな形で教えられ描かれておりますが、古くはもうすでに、カイン・アベルの時代にも捧げ物というのはありましたし、アブラハム・イサク・ヤコブなど、いわゆる族長といわれる時代、明確な立法はありませんでしたが、本当に素朴な形で神様に対する感謝や賛美、礼拝として、多くは動物を燃やす、焼くわけですけれども、神様への捧げ物が行われてきました。モーセに律法が与えられてからは、捧げ物の種類や手順ということがですね、明確に規定されていきます。詳しいことはレビ記の中で教えられていますが、全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物、穀物の捧げ物など、いろんな種類があって、どういう手順でやるのか、そして捧げたもの、基本的には神様を礼拝するためですので神様に捧げるものですけれども、この部分が神様のもの、完全に燃やし尽くされるもので、この部分は祭司が食べても良いもの、あるいはこの部分は礼拝者が食べても良いもの、そういうふうに細かく規定をされていました。そして十分の一ということについては、レビ記の27章30節というところに、はっきりと書かれていることがあります。ちょっとその箇所を見てみたいと思いますが、旧約聖書前の方のレビ記27章30節ですね。旧約聖書231ページですが、レビ記27章30節、旧約聖書231ページですね。地の十分の一は地の産物であれ木の実であれ、すべて主のものである。それは主の聖なるものである。このようにありまして、ここでの文脈というのはですね、地の産物、地のさまざまな収穫物の十分の一を主のものとして捧げることが教えられております。そして捧げられたものは、祭司、レビ人たちのものとされ、主に仕える祭司の働きやその生活を支えるものとされていました。で、この、地の産物が、そもそも主のものであるということは、これはですね、そもそも神の民イスラエルは本来エジプトで奴隷でありました。でも神様がアブラハム、イサク、ヤコブとの契約を忘れずに憐れんでくださって、民を救い出してくださって、 あの乳と蜜の流れる豊かな土地、約束の土地へと導き入れてくださった。ですからそういう意味では本来この地の産物は全て神様主が与えてくださっているもの、だからその十分の一を主のものとして捧げることによって全てが主から与えられているものであると告白するようにと教えられている、定められているということです。で、まあ、ここにこの捧げ物の中心的な意味があります。主に捧げ物をするのは神である主を礼拝するため、また私たちが得ているものが神様からのものである、神様から与えられたものだと告白するためにその一部を捧げる、まあ、十分の一を捧げるということです。捧げられたものは主に仕える祭司レビ人のものとされると言いましたが、まあ、これ以降ですね、最初は幕屋での礼拝ということですが、その後は神殿での礼拝というふうに、少しずつ制度や状態が変わっていきます、まあ、そして神殿の維持管理改修のための費用に使われていったりもいたします。ですからマラキの時代のイスラエルは非常に悪循環に陥っていたとも言えるんですね。この本来主に仕える祭司レビ人が本当に民をふさわしく教え導かないので、民がふさわしい礼拝をするように祭司たちがふさわしく指導しないので、民が神から離れ不信仰に陥ってふさわしい礼拝を捧げない、そして当然その結果十分の一や奉納物もおろそかにされる、そして今度は祭司やレビ人の質がどんどんこう下がっていく、そういう悪循環ですね。でこういう悪循環に陥っている神の民に対して預言者マラキを通して主の言葉が語られている。十分の一や奉納物をおろそかにすることは神から盗む、そういう罪であるというふうに指摘され、神に立ち返るようにと語られております。非常に厳しい指摘ですね。この最後のところ9節見ていただくと厳しい指摘ですが、あなた方は甚だしく呪われている、あなた方は私のものを盗んでいる、この民すべてが盗んでいる。マラキの方戻りますが3章9節ですね。こういう厳しい指摘があります。でもこの指摘も本来民が自分たちの罪に気がついて、神から離れている現実に気がついて本当に神に立ち返るように語られているものであります。しかもこの神に立ち返るというのは単に十分の一や奉納物が形式的に捧げられていればよいということではなくて、本当に民が神に立ち返って神様を礼拝するために心から捧げるようになる、それが一番大切なことですね。ですから旧約聖書もこの捧げ物、私たちにとって言えば献金ということですけれども、それをするようにと教えておりますが、何か強制的にしようとしているものではなくて、本当に神様を礼拝するために心からするものとして教えられている、そういうものであります。で今日の箇所、私たちどう受け止めるべきでしょうか。特に新約聖書以降の時代、現代の私たちが旧約聖書のこの捧げ物や十分の一の捧げ物をどういうふうに考えるべきかということですが、旧約聖書のいろいろな教えですね、律法、動物の犠牲による礼拝、そういったものを祭儀律法というふうに言ったりもしますが、そのような律法は基本的にはですね、イエス様の十字架の贖いによって成就し、もうすでにその役割を終えているものと言われております。新約聖書の教会はもはや動物の犠牲を捧げる礼拝は行っておりません。でもですね、新約聖書の教会も捧げ物や献金ということは続けていました。神様を礼拝するために、神様への感謝や献身を表すために捧げ物、献金をしていた。 そしてその献金を生徒たちのために、教会の働き人やいろいろな必要のために用いるということが行われていました。あるものは宣教の働きのために、あるものは貧しいもの、やもめや孤児を支えるために用いられてきた、そういうものであります。で、新約聖書パウロ書簡の中でも献金について教えられておりますが、新約聖書の中をよく読んでいきますと、献金というのは何か義務のようにですね、命じられているものではなくて、新約聖書の中でもやはり神様を礼拝するために感謝を持って進んで喜んでするものとして教えられております。もしかするとですね、パウロもこのマラキ書などを取り上げて、自分の一を捧げないのは罪である、そういうふうに言うこともできたかもしれません。でも決してパウロはそういう献金を強制するようなやり方はしていなくて、むしろ本当に教会が、人々が感謝を持って喜んで進んでするように、そしてそのことを本当に大切にしておりました。ですから私たちの教会もそうですし、多くのプロテスタント教会で礼拝の中で献金ということもしておりますが、私たちもこの新約聖書の教会の献金の姿、教えを習って、私たちも本当に信仰を持って主への感謝、献身として捧げるものというふうに捉えております。そして捧げられた献金は教会の働き、牧師の働きや生活を支えるために、あるいはキリスト教諸団体、宣教団体やさまざまな支援団体の働きのために用いられております。教会の維持管理のためにも用いられているものですね。で、こうして神へ捧げられたものが神様のご栄光を表すさまざまな働きのために、地上での教会の働き、キリストの体のさまざまな働きのために用いられているもの、そして結局はですね、私たちがより神様を深く知り、神様を礼拝し、神様と共に歩んでいくために用いられているもの、私たちの祝福のためにも用いられているものであると言えます。ですから教会の献金というのは決して単なる寄付、教会に対する単なる寄付でもありませんし、教会の使用料や会費でもない、本当に神様に対する礼拝、感謝、献身として信仰を持って捧げるものであります。私たちが受けている恵みや祝福が神様のからのものである、それを告白するためにその一部を進んで喜んで捧げるものであるということですね。この献金の本質を改めて今日確認したいと思います。まだ献金についてたくさん考えることがありますけれども、特にこの進んで喜んで自主的に捧げるということ、マラキ書の後半ですね、次回でももう少し確認していきたいとも思います。改めて、聖書に教えられている献金、また教会が行ってきた献金ということを確認する時としたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通し私たちを教え導いてくださることありがとうございます。十分の一と奉納物をおろそかにすることが神からの盗みであるというふうにマラキ書で教えられていますが、本当にこの厳しい言葉を通して私たちも神様あなたに対する信仰や態度を振り返ることができますように、そして本当に私たちがあなたご自身に立ち返って、あなたを礼拝する思い、あなたを賛美し、あなたに感謝を表す、あなたへの信仰を告白する思いを持って献金をすることができますように、どうぞ導いてください。本当にそのような深い理解と信仰をこの御言葉を通して主が与え 導いてくださいますように。また同時に私たち捧げられた献金をあなたのご栄光のために、あなたの御業のためにふさわしく用いていくこともできますように導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。